今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の37章です。エゼキエル書37章、はじめに1節から3節までをお読みいたします。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたが聖霊の息を吹かせてください、吹きかけてくださり、聖霊を受けようと言ってくださり、シャロームの息吹によって導き出され、我らがあなたの働き人として全世界へ出ていくものでありますように、どうか息を吹きかけてくださいますように、そして息を吹いてこいと私たち自身も口で告白するものでありますように、どうか導いてください。今語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人を清めてください。聖霊様の導きに従って我らともどもがいかに干からびたものの骨のようなものであっても生き返らされ、有用なあなたの軍隊となることができますように、どうかこれからあなたが導いてください。すべてを御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日の夜の、兄弟の分かち合いから、本当にこのエゼキエル書の37章の場面が本当にありありと示されておりました。この日本に到着した時、その墓、死人が、その墓の中に入っているんですけど、しかし、主の息吹が吹かれる時、死人の骨も、いかに干からびた骨であっても生き返る、そのことは、確かにこのエゼキエル書の37章において示されております。まさか干からびた骨、しかも大量の骨、それが生き返る、そのようなことは人には到底思い浮かばないことです。人にはできないことです。しかし主が言われるならば、それは可能です。主が人の子に対して、エゼキエルに対して、人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。エゼキエルは、主よ、あなたがご存知ですと。主がご存知です。骨が生き返るかどうか、それは主がご存知です。そして主のお言葉通りに動けばいいんです、私たちは。で、4節から、主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え、干からびた骨を、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。アーメン。主は、エゼキエルに対して仰せられます。これらの骨に予言して言え、干からびた骨を、主の言葉を聞け。 ず死人が蘇る、ね、干からびた骨が生き返るためには、ね、骨に対して予言、骨に対して、ね、言葉をかけなくてはなりません。御言葉をかけなくてはなりません。干からびた骨を、主の言葉を聞けと、ね、確かにこの日本という国、本当に多くの殉教者の血が流されてきました、ね、100万とも言われております。その切り殺された人たちの骨は、ね、生き返ることはできるだろうか、ね、まず御言葉を伝えなくてはなりません。この日本、ね、御言葉を伝えても伝えても、巻かれても巻かれても全くもって不毛の地として、もう世界の、ね、聖書研究者から研究材料にされているほどです。しかしこの日本、本当に干からびてしまった骨に対して、まず、ね、主の言葉を聞け、干からびた骨を、主の言葉を聞けと主は仰せられました。そして、ね、干からびた骨が生きるためには息が必要です。ルアハ、主の息吹、ルアハ、それは霊の意味です、ね、主の息が入ってくるならば生き返ることができます。この日本、干からびた骨が生き返る、そのための条件すら主のルアハ、主の聖霊様の息、この日本にはそれが足りていません。メジャーと言われる教団が、ね、聖霊の働きはもう今はないのだなどとですね、もうそんなことを言ってるぐらいですから、本当に聖霊の働きが日本にないゆえに、もういくら福音の天でもあえてもあえても、ね、芽生えない息、主のルアハが必要です。そしてその主の霊が働かれること、それが働かれるならば、この五節にある通り、私がお前たちの中に息を吹き入れるのでお前たちは生き返る。アメン。主のルアハ、主の聖霊が吹き入れられるならば生き返るんです。さらに、その通りにエゼキエルは表現しますけども、何節から、私は命じられたように予言した、私が予言していると音がした、なんと大きな轟き、すると骨と骨とが互いにつながった、私が見ているとなんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った、しかしその中には息がなかった。骨に対して、ね、死体に対して、主の御言葉を語り予言するならば、確かに、ね、人間の形を取り戻すことができます。確かに、ね、イエス様を信じるならば、以前もう本当に干からびた骨のような死んだような生活をしていた人が、もう生き生きとして人間らしい生活に戻るようになった、ね、こういう証はよく聞きます、ね、そういうことを求めている人もおります。けれども主の息がなければ、その人はただ人の形をしたね、招きのようなもので、全くもって、ね、主の息にふさわしい働きをしないんですね。聖霊様の息吹がなければ、弟子たちはただの、ね、烏合の集団でした。イエス様のことを、ね、平気で裏切ってしまったり、居眠りしてしまったり、あるいは、ね、イエス様がもう右に行きなさい、右に行きなさい言ってるのに左に、ね、行ってしまったりしなかったり、ね、そういう烏合の集団でしたけども、主の聖霊の息吹が入った以降、ね、ペンテコステ以降、弟子たちは爆発的な力の働きをする人になりました。息が必要です、ね、主の御言葉は、ね、干からびた骨に予言して言うならば、確かに人間の姿形にまではなるでしょうけども、しかし息がないならば、ただの、ね、人間の形をしたものに過ぎないんです。そこで主はさらに、ね、2段階目の予言をしなさい、この9節、その時主は仰せられた、息に予言せよ、人の声を予言してその息に言え、神である主はこう仰せられる、息を四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ、私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った、そして彼らは生き返り自分の足で立ち上がった、非常に多くの集団であった。アーメン。息に、ね、予言して それも主の指示によって一気に予言せよと、ルアハに対して予言しなさい。そして息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。その通りにすると骨は生き返り、それは非常に多くの集団であった。集団、英語の聖書ではフォースとかアーミーとか、訳されています。軍団なんです。ただの烏合の集団ではなく軍団、力のある軍団。それも悪魔サタンの勢力を、もう大胆に悪魔サタンに戦いを仕掛けて勝利し分取る、そのような軍団です。そのようになることができるんです。弟子たちはそのようになりました。神の息を、我に吹いてください、そのような賛美があります。本当に息に対してそのように息を吹いてきてください、そういうふうに私たちは申し述べることができるんです。画家書に書いてあります。画家書の4章の16節です。画家書4章16節、北風よ起きよ、南風よ吹け、私の庭に吹き、その香りを漂わせておくれ。私の愛する方が庭に入り、その最上の実を食べることができるように。アーメン。ここで花嫁が北風を起きよ、南風を吹け、私の庭に吹いて、その香りを漂わせておくれ、風に向かって吹きなさいと、そのように言っております。一体なぜか、それは、この直前のところに、花婿の方がですね、この花嫁を本当に褒めそやしております、あなたはとても美しい、あなたは、この花嫁のですね、もうありとあらゆるところを褒めそやしています。9節から読んでいきますと、この4章の9節から、私の妹花嫁よ、あなたは私の心を奪った。あなたのただ一度の眼差しと、あなたの首飾りのただ一つの宝石で私の心を奪ってしまった。私の妹花嫁よ、あなたの愛はなんと麗しいことよ。あなたの愛はブドウ酒よりもはるかに勝り、あなたの香油の香りはすべての香料にも勝っている。花嫁よ、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、あなたの舌の裏には蜜と乳がある。あなたの着物の香りはレバノンの香りのようだ。私の妹花嫁は閉じられた庭、閉じられた源、封じられた泉、あなたの生み出すものは最上の実を実らすザクロの園、ヘンナジュにナルド、ナルド、サフラン、勝負、日系に入香の取れるすべての木、ポツヤク、アロエ、香料の最上のすべてで、庭の泉、湧き水の井戸、レバノンからの流れ。この、花婿の花嫁に対する褒めせやしがあり、そして、これがあって、この16節の花嫁の方が北風を起きよ、南風を吹け、その息に対して、風に向かって吹きなさいと、そのように、命じているといいますか、そういうところがあります。まず花嫁の側が整えられる必要があるんです。北風、南風が吹いて、私の庭に吹いて、その香りを漂わせておくれ。何のためか、愛する方のためにです。私の愛する方が庭に入り、その最上の実を食べることができるようになるために、北風を、南風を吹いておくれ。そういうふうに彼女は言ってるんです。まずこの花婿の褒めそやし、何を褒めてるか、9節では、ただ一度の眼差しと、ただ一つの、首飾りの宝石、眼差し、これは花 嫁の側のものですけれども、首飾りは、ね、与えられるものです。主から与えられる飾り、それをしっかりと身につけて主を見つめるんです。でその目が他のものに、他の、例えば女性が他の男に目移りしたら、ね、その花婿は当然それは嫌がります。花嫁たる者はしっかりと主人であるお方のみを眼差しで、ね、主から与えられた飾りを身につけて主ご自身を見つめる、ね、それがなすべきことです。それによって、ね、花婿の方は本当に心がドキドキして、ね、花嫁の虜になるんです。そして10節、ね、あなたの愛はなんと麗しいことよ、ね、それから、ね、あなたの香油の香りはすべての香料にも勝っている。でここも愛、これは花嫁のすることで、そして香油、これは花嫁が身につけるべき、ね、香りです。私たちも主に、ね、泣けなしでもいいんです。愛を、ね、捧げるならば、その泣けなしのわずかな愛さえも主は、あなたの愛はなんと麗しいことよ、不動詞よりもはるか勝っている。それと同時に、ね、香油が必要です、ね、主にこの香りを放つ香油を、私たちの祈り、それは香り、かぐわしい香りです。また私たちの賛美、これも本当に主の御前にかぐわしい香りとなって立ち上っていきます。愛とともに祈り賛美を主にお捧げする、これによって花婿は、ね、虜になるんです。また11節や花嫁を、あなたの唇は蜂蜜を滴らせ、あなたの舌の裏には蜜と乳がある、ね、あなたの着物の香りはレバノンの香りのようだって、この唇、また舌、これは花嫁の分ですけども、その次の着物、ね、これは、ね、着せられるものですね。このペア、まず、ね、唇が蜂蜜を滴らせる、これどういうことか、蜂蜜、また乳と蜜、蜜と乳、御言葉をよく表しております。御言葉は、ね、本当に口にあって蜂蜜のようだ、ね、そしてまたは御言葉の乳によって、御言葉の、ね、乳によって養われなさい、他の箇所に書いてありますね。唇から御言葉の蜜を、御言葉の乳を滴らされるとき、神様は、ね、それを本当に良しとして、それを麗しい、そういうふうに言ってくださるんです。そしてそれと同時に着物を着なくてはなりません。昨日のメッセージでも、ね、着物とても重要でしたね。ペテロは本当に裸で立ち回っていたのを、ね、着物を着て、そして海に投げ込んで、そしてイエス様の元へと泳いでいきました。贖いの衣、聖霊様の衣、そして私たちが、ね、イエス様が息を吹きかけて、ね、聖霊を受けなさい、ね、聖霊様の帯をしてくださった、それをしっかりと身につけて、そして唇から御言葉を滴らせる、これが花婿が虜になる、ね、三つ目のその手段です。十二節以降では、ね、私の妹花嫁は閉じられた庭、閉じられた源、封じられた泉、花嫁は、ね、主人以外に対しては閉じられたものでなくてはなりません。ただし主人に対して開かれたものでなくてはなりません。本当に私たちの主イエス様のみに対して開かれ、イエス様以外に対してはシャットアウトする、それが必要です。それによってこそ、ね、13、あなたの生み出すものは最上の実を実らすザクロの園って、本当に たくさんのものを生み出す書いてあります。で花嫁は花婿にとっていろいろな最上のものを生み出す園のような、本当に麗しい、親しい、望ましい存在なんです。でこの整えがなされるならば、花嫁は風に向かって、息に向かって予言して、ね、息を吹きかけて、ね、吹いてこい、そういうふうに言うことができるんです。花嫁の側が整えられる必要があります。そして、ね、来てくださいと、ね、そういうふうに申し述べる必要があります。もう一つ、黙示録の22章最後のところを開きたいと思います。聖書の最後、黙示録の22章において、 ここはね、もう花嫁が整えられた場面ですけども、子羊の花嫁、新しいエルサレムですが、黙示録の22章の17節。黙示録の22章の17節から21節までお読みします。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。アーメン。で、ここで花嫁が来てくださいと言ってますね。先ほどの画家書と一緒です。画家書において花嫁は北風を吹いてこい、南風を起きよ、来てください、聖霊様、聖霊なる風に向かって来てくださいと呼びかけており、そしてこの黙示録の方では花婿に対して来てくださいと呼びかけています。花嫁が整えられるならば来てくださいと呼びかけることができるんです。さらに18節から、私はこの書の予言のことを聞くすべてのものに明かしする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。ここにおいてはイエス様のメッセージ、御言葉は差し引きしてはならないということがここに記されております。差し引きしない御言葉を、御言葉の蜜、御言葉の乳を唇から流れ滴らせるべきなんです。御言葉の乳、御言葉の蜜、これは差し引きしてはなりません。そして20節、これですね、聖書は神様の言葉に対して生徒たちの応答、アーメン、しっかり、来てください。その応答ですから、神様の御言葉と生徒たちの応答、これが必要なんですね。これによって聖書は完結し成就するんです。生徒たちの側の応答がなければ聖書はただの、本です。ある人にとっては、ただの本、ある人にとっては命そのもの、この違いは応答するかしないかにかかってるんです。アーメンという応答がなき信仰、これは、聖書をただの本にしてしまいますけれども、アーメンという応答、これが聖書を命そのものにします。20節、これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように、アーメン。この20節の、応答、アーメン、主イエスよ来てください。ギリシャ語でアーメン、エルコキュリエイエス、この応答、本当にいつイエス様が来ても大丈夫なように、花嫁が整えられていなくてはこの応答はできないですね。再び出てきました、花嫁が整えられているべきだというキーワード。本当にこの整えられている状態、今すぐにイエス様が、来られる、これに対して皆さんは、対応できるでしょうか。整えられているならば、いつでも、主イエスよアーメン来てくださいというその心備えがある人は、今イエス様が来たらもう本当に両手を迎えて大喜びで迎えるんですけども、でもちょっと今イエス様に来てほしくないなって、今の私罪があって本当にだらけて怠けて、来てほしくないな、そういう人は、週末思考ではない状態です。終末思考であることが必要です。終末思考とは、いつでも主イエスよ来てくださいと呼びかける心、今が、終わりの時、もうこの世の終わりであるということを、その準備が整っていること、これが必要です。アーメン、エルコキレイエス、主イエスよ来てください。御霊も花嫁も来 してくださいと、ね、いう御霊と花嫁です、ね、聖霊様と花嫁が来てくださいこう呼びかける。これによって主が来てくださり、聖霊の息が吹いてきて、切り殺された者たちの干からびた骨骨をそれを癒し、人間の形を整える。しかし、さらには聖霊様の息が必要です。本当に人が、以前は不毛な生活をしていた人が生き返って人間並みの生活にとどまる、ね、これいかに多くのクリスチャンがこの段階でとどまって第2段階目の息を吹いて声がないでしょうか。本当に整えられる必要があります。そして聖霊様に満たされる必要があります。で、このエゼキエル書の37章、ね、この息が吹いてきてこの干からびた骨が人間の形を取り大軍団になったというところまで、読んだんですけど、エゼキエル書の37章の11節から、23節のところでは、一本の杖、それにユダとエフライムの杖、その二本の杖を一本にしなさい、そしてこのもう二本に折られてしまったイスラエル王国が一本になる。要するにこの干からびた骨、それはもう干からびてしまったイスラエルの軍団、イスラエルの国を、ね、意味しておりました。しかしそれが一本にまとめられて、この聖霊の息によって一つにまとめられるということが予言されており、さらにこのエゼキエル書37章24節以降で、ね、私のしもべダビデが彼らの王となり、彼ら全体ただ一人の牧者となる、ね、イエス・キリストがイスラエルの牧者となることの予言がさらになされていきます、ね、このイスラエル切り殺されてしまったような骨骨、それが聖霊の息によってまとまって生き返らされ、南北におられてしまったイスラエルは、ね、一つにまとめられ、ね、今なおその予言は成就しておりません、ね、ユダ族と、ね、レビ族と、ね、祭司の一族、ね、それだけは今、ね、このイスラエルにおいてはいるんですけど、さらに残りの失われた十部族、それがまだ、ね、どこにいるか、まだちりぢりの状態、まだ、ね、干からびた骨がもうバラバラにされている状態、それやがてこの予言の通り一つにまとめられます。そしてさらに我らの大牧者ダビデ、しもべダビデが彼の王となり、ね、彼ら全体のただ一人の牧者となっていきます。聖霊が必要です。そのためにまず皆さん自身が花嫁として整えられる必要があります。主から与えられた飾りを身に帯びましょう。そしてイエス様のみを皆さんの眼差しで見つめましょう。またこの画箇所に、ね、あります通りに、唇から、ね、御言葉の蜜を滴らせましょう。そして主が着せてくださる衣を着ましょう。また皆さんの愛、本当になけなしであったとしても、それを主に捧げるならば、主はそれは葡萄酒よりもはるかに勝る。さらにこういう、ね、香り高い祈りを捧げましょう。また唇から賛美を、ね、滴らせましょう。そしてイエス様以外に対しては閉じたもの、イエス様に対しては開かれたものでありましょう。そのように花嫁が整えられるならば、息を吹いてこい、ね、このように息に対して予言をする整えがなされてきます。どうか栄光の花嫁、栄光の働きと、この日本の国に切り殺された、ね、魂たちに本当に再び生き返らせる、息を吹きかける、そのミニストリーとして皆さんが用いられていくものでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。ハレルヤ。愛する様、本当に私たちが花嫁として召し出されていることを覚えて感謝いたします。花嫁は目覚めていなくてはなりません。花嫁は油を用意していかなくてはなりません。聖霊の油を用意して、そしてしっかりと今この暗闇の時代の中において整えられたものとなっていくことができますように。そして息を吹いてこいと、北風を起きよ、南風を吹けと、私の庭に吹きつけて香りを漂わせ、本当にあなたが私たちの中に入ってきてくださいますように、御霊も花嫁も来てくださいと言いなさい、そう言われております。本当に来てくださいと、いつでも私たちが告白できる体制を整えて、そしてこの日本、この時代、 あなたが来てくださることの整えを今私たちが成していくものでありますように、どうか導いてください。主よ、この日本の国を憐れんでくださいますように、これから祈られる一人一人の祈りに応えてください。主よ、来てください。そしてまず我らが整えられて、この国の人々に御言葉を伝え、聖霊様の息吹を吹きかけて、そして死んでしまったようなものでも生き返らされ、大軍団となり、悪魔サタンに対して大胆に戦いを仕掛け、分取り返し、そして多くの人々をあなたのもとへと引き寄せる働き人でありますように、主をどうか助けてください。今日あなたからいただきましたこの御言葉に感謝して、我らの主愛するイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に私たちの目をあなたが開いてくださり、しからびた骨が見えるようにしてください。その骨のために主の御言葉をいただいて、そしてこの骨を生き返らせる、その御言葉で骨に主を宣言していくことができますように助けてください。イエス・キリストにあって、これらのすべてのことが余すとこなく私たち自身でできますように、主よ、私たちがまずあなたの御前において閉じられた園でありますように、そしてその園の中において実らせた数々のその香りをあなただけに本当に捧げることができますように、イエス様助けてください。骨に息を吹きつける者はまず主よ、御言葉を愛する者、御言葉によってイエス・キリストを愛する者、そして御言葉によってイエス・キリストに愛されたものでありますように祝福してください。あなたが着せてくださった救いの衣をしっかりと着、そして御言葉によって実らすべき数々の果実を実らせて、ただそれをあなたに捧げる捧げ物として実らせ、主の皆を褒めたたえることができますように、北風や西風に実ったその数々の果実の香りをイエス・キリストへと運んでくれと、そしてその香りによって主が栄光を受け取ってくださいますように、その願うその思いが主を御言葉にて私たちの唇に滴りますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたがこの骨を生き返らせるために、私たちにはこの箇所の行いが必要であることを教えてくださったことを感謝します。これらのことを全部私たち自身で本当に成し遂げた時、私たち一人一人はイエス・キリストにあって聖霊の助けを受けて、豊かにあなたの御前で身を結んだ者として、従順した者として、主を愛した者として、主イエスよ来てくださいと、主の訪れを来てくださいと主を願う初めてのこの花嫁になれるということをしっかりと覚えて、主よ啓示録に来てくださいのその花嫁になるために、息を吹きつける者、吹きつけるためにカカショのその実りがあるものとして私たちを整えてください。今日あなたが私たちに教えてくださったこの御言葉によってことごとく満たされ、そして実られた一人一人であられますように、主が祝福してくださることを感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。